海蔵さんが人力駅のたまり場へ来ると、井戸掘りの新五郎さんがいました。人力駅のたまり場といっても、村の街道に沿った駄菓子屋のことでありました。そこで、井戸掘りの新五郎さんは、油菓子をかじりながら、つまらぬ話を大きな声でしていました。井戸の底から、外にいる人に向かって、話をするために、井戸新さんの声が大きくなってしまったのであります。井戸ってもなあ、一体いくらぐらいで掘れるもんかい、井戸新さ。と、海蔵さんは自分も駄菓子箱から油菓子を一本つまみ出しながら聞きました。井戸新さんは、人足がいくらいくら、井戸囲いの土管がいくらいくら、土管の継ぎ目を埋めるセメントがいくらと、細かく説明して、まず、普通の井戸なら30円もあればできるな、と言いました。おー、30円な、と、海蔵さんは目を丸くしました。それから、しばらく油菓子をボリボリかじっていましたが、新太の胸を置いたところに掘ったら、水が出るだろうかな、と聞きました。それは、リスケさんが牛をつないだ椿の木のあたりのことでありました。あそこなら出ようて。前の山で清水が湧くくらいだから、あの下なら水は出ようが、あんなところに井戸を掘って何にするんや。と、井戸新さんが聞きました。ちと、わけがあるだて。と、答えたきり、海蔵さんはそのわけを言いませんでした。海蔵さんは空の人力車を引きながら家に帰っていくとき、30円なあ、30円か、と何度もつぶやいたのでありました。海蔵さんは藪を後ろにした小さい藁に年取ったお母さんと二人きりで住んでいました。二人は百姓仕事をし、暇な時には海蔵さんが人力車を引きに出ていたのであります。夕飯の時に二人はその日にあったことを話し合うのが楽しみでありました。年取ったお母さんは、隣の鶏が今日初めて卵を産んだが、それはおかしいくらい小さかったこと。瀬戸のヒイラギの木に蜂が巣をかけるつもりか、昨日も今日も様子を見に来たが、あんなところに蜂の巣をかけられては、みそ部屋へみそを取りに行くときに危なくてしょうがないということを話しました。海蔵さんは水を飲みに行っている間に、リスケさんの牛が椿の葉を食ってしまったことを話して、あそこの道端に井戸があったらいいだろうにのう、と言いました。それは道端にあったらみんなが助かる、と言ってお母さんは、あの道の暑い日境に通る人々を数え上げました。大野の町から車を引いてくる油売り、半田の町から大野の町へ通る飛脚屋、村から半田の町へ出かけて行く羅宇屋の富さん、その他たくさんの荷馬車引き、牛車引き、人力引き、遍路さん、乞食、学校生徒などを数え上げました。これらの人々の喉がちょうど新太の胸あたりで乾かるわけにはいきません。だて、道の脇に井戸があったらどんなにかみんなが助かる、とお母さんは話を結びました。30円くらいでその井戸が掘れるということを海蔵さんが話しました。うちのような貧乏人には30円といや、大したお金で目が舞うが、リスケさんとこのような成金取っちゃ、30円ばかりは何でもあるまい、とお母さんは言いました。海蔵さんは、先だってリスケさんが山林で大層なお金を儲けたそうなと聞いたことを思い出しました。一風呂浴びてから海蔵さんは、牛屋敷のリスケさんの家へ出かけました。後ろ山で、ほうほうとフクロウが鳴いていて、 崖の上の二三号さんの家では、念仏光があるのか、障子に明かりがさし、木魚の音が崖の下の道までこぼれていました。もう夜でありました。行ってみると、働き者の利助さんは、まだ牛小屋の中の暗闇で、ごそごそと何かをしていました。偉い精が出るのを、と海蔵さんが言いました。何、あれから2年半だまで通っての、ちょっと遅れただてや、と言いながら、牛の腹の下をくぐって、利助さんが出てきました。二人が円盤に腰をかけると、海蔵さんが、何、今日の新太の胸のことだがのう、と話し始めました。あの道端に井戸を一つ掘ったら、みんなが助かると思うがのう、と海蔵さんが持ちかけました。そりゃ助かるの、と利助さんが受けました。牛が椿の葉を食っちまうまで知らんどったのは、清水が道から遠すぎるからだの。そりゃそうだの。三十年ありゃ、あそこに井戸が一つ掘れるんだがのう。ほう、三十年のう。ああ、三十年ありゃ、ええだがな。三十年ありゃのう。こんなふうに言っても、一向利助さんがこちらの心を汲み取ってくれないので、海蔵さんははっきり言ってみました。それだけ利助さ、奮発してくれないかい。聞けばお前、だいぶ山林で儲かったそうだ。利助さんは今まで調子よく喋っていましたが、急に黙ってしまいました。そして自分のほっぺたをつねって言いました。どうだい、利助さ、と海蔵さんはしばらくして答えを促しました。それとも利助さんは岩のように黙っていました。どうやらこんな話は利助さんには面白くなさそうでした。三十年でできるげながのう、とまた海蔵さんが言いました。その三十円をどうして俺が出すのかい。俺だけがその水を飲むなら話はわかるが、他のもんもみんな飲む井戸にどうして俺が金を出すのか、そこが俺にはよく飲み込めんがの。やがて利助さんは言いました。海蔵さんは人々のためだということをいろいろ説きましたが、どうしても利助さんには飲み込めませんでした。しまいには利助さんはもうこんな話は嫌だというように、おかか、飯の支度をしろよ。俺、腹が減っとるで。と、家の中へ向かって怒鳴りました。海蔵さんは腰を上げました。利助さんが夜遅くまでせっせと働くのは自分だけのためだということがよくわかったのです。一人で夜道を歩きながら、海蔵さんは思いました。こりゃ、人に頼っていちゃダメだ。自分の力でしなけりゃ。